こんにちは、大塚です。日本の憲法について自由に語り合います。憲法9条京都の会がお送りする憲法サロン京都です。この番組には毎回素敵なゲストをお迎えしています。今日は立命館宇治中学高等学校の社会科の先生である杉浦真理さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
18歳選挙権が去年から始まりましたが、社会科の先生である杉浦さんはどういうふうに授業で取り上げられておられるんですか？
この、選挙権が始まる前にもう十数年前からですけれども、模擬投票であるとか、模擬請願という形で、社会のいろんな出来事をですね、生徒に理解してもらうということで、いろいろな取り組みをしています。
はい。
模擬授業っていう模擬投票ですけれども、
はい、
国政選挙ごとにですね、比例代表区について各政党の政策を調べ、生徒自身がですね、
はい、
調べて、その政策を発表して、みんな理解した上で、投票するという取り組みをしています。で、最初は、マニフェストといいまして、
はい、
各政党が出している、公約集、そういったものを中心に調べて発表をするという形式だったんですけども、最近の子たちはフィールドワークも行きたいなということなので、昨年ですか、の参議院選挙においては保育園に行って待機児童問題について調べて、保護者のインタビューも含めてですね、それがどういうふうにこの選挙によって変わるかどうか、各政党がどう言ってるかどうか、そういったことも調べに行くようになってきてます。
実際の政治について随分考えているんですね。子どもたちはそれをして どんなふうな反応ですか？
やっぱりこう新聞とかテレビでの報道と違って、実際生のお母様とか保育士さんの声を聞きますので、そこの中で保育士さんの生活賃金の安さであるとかですね、あるいは待機児童で困られたお母さんの生の話を聞いて、やっぱりそういった社会問題について理解を深めるということができていると思います。
はい。高校3年生は実際に選挙で投票もしたかと思うんですが、その感想とかお聞きになられましたですか？
はい。一番最初に投票に行った子がいて、投票箱を開けていただいて、中空っぽですよという確認を、して、最初に1票入れた時とか、すごくドキドキしたという声がありますし。
なるほど。
はい。やっぱりその自分の1票というのがどう、社会を変えられるかっていうこと、関心が高いですから、自分の入れた候補者が落ちちゃったらとっても悲しんでたりとか、
はい、
そういう風景は教室で見られました。
本当にそんな風に実際身近に政治を感じることができるわけですね。今までは20歳になるまで選挙権がなかったわけですが、18歳に引き下げられたっていうことの意味はどんな風にお考えですか？
そうですね、やっぱり若い人たちの声っていうのを社会が必要としているっていうことですね。
はい。
そういった意味で日本では18歳はまだ無理かなみたいな声が大きかったし、実際高校生のも無理だなって声の方が大きかったんですけども、やっぱりこれをきっかけにですね、若者の声をやっぱり社会に生かしていく、そういういわば女性が投票権を得て女性の声が反映できるようになったと同じように、若者の声というのがこの18歳選挙権でより多く広がっていく、民主主義のパートナーが増えていく、そういった意味ですごく大きな出来事だったと思います。
はい。若者がそんなふうに政治に関心を持って、積極的に政治に取り組んでいくということをすごく大事なことだと思います。学校では他にどんなふうなことをかん指導されているんでしょうか？
そうですね、あとは模擬請願というのもこれ毎年取り組んでいるんですけれども、宇治市議会さんのご協力を得ましてですね、生徒が、自分の住んでいる地域のいろんな課題を、休み中に発見してきて、それを教室でグループワークをします。でそれは教育とか福祉とか交通とか街づくりとか、そういうグループごとにですね、請願書っていうのを作るんですね。
はい。
でその模擬請願書というのを、宇治市議会に持って行って市議さんに審議していただくと、で実際にコメントをつけていただくなんてことをします。でこれをやって生徒が学ぶということは、もう地域の課題を発見するということと、やっぱりそういうふうに政治というのがですね、私たちの願いを実現するために動いているんだ、そういったことを生の議員さんを通じて理解していただくと、そういうのは一つ大きな成果だと思います。
はい。 選挙権が得られたから、それから政治を考えるんではなくって、普段からそんな風に政治について関心を持っていくってことはすごく大事なことだなと思います。
そうですね。なんていうか、選挙権のために主権者教育があるような、ちょっと反転したような状態が、この国では結構あるんですけども、はい、私たちの暮らし自体の願いっていうのは様々あります。豊かで、年金もたくさんあって、なんていうか、幸せな生活を送りたいっていうことを皆さん考えているわけで、
はい、
それがやっぱり実現できないような状況があれば、それを変えていく力っていうのをですね、この主権者教育では本来身につけなきゃいけないと思っています。例えば3学期の授業では、働き改革実現会議に向けて提言書を書こうという授業をしておりまして、そこで生徒が調べたいろんな日本の労働条件に対してですね、生徒は、自分たちの声というのを、紙に書いてですね、模擬請願みたいですね、
はい、
形で政府の方に提出をしました。
はい、そんなふうにいろんな取り組みをされているんですけれども、子どもたちはやっぱりそんな学習の中でだいぶ育っていっているんでしょうか。
そうですね。多分日頃から政治を考えるということはほとんどないので、こういう場を通じて社会の窓を広げている、そういうことはあると思います。でやっぱり模擬投票なんかをした子は、自分の投票した政党がその後どんな活動をしているのかということを関心を持っていますので、自分たちの本当の願いを叶えてくれるのか、それとも言ったことが全然実行されてないのか、で次の選挙に向けてですね、またいろんな投票先を変えるということも含めてですね、考え方が変わっていっていると思います。
すべての高校でそんなふうな取り組みがなされたらいいなと思うんですけれども、教科書ではどんな感じなんでしょうか。
現行の教科書では、やはり法律制度が中心なので、実際に各政党が何を言っているかということはほとんど書かれていません。
はい、
なので、やっぱり新聞とかテレビとか自分たちでインターネットで調べるとか、そういった作業がないと、生徒は情報を手に入れることができませんので、そういうどの情報が確からしいのかということも含めて、やっぱり生徒が情報を自分で身につけていく、そういった教育も一緒に必要になってきます。ただそういったことがなかなかまだこの国では行われていませんので、広がっていけばいいなと思っています。
そうですね。本当にそういうテレビとかで情報が受けるのに、そういう見る目っていうのをすごく大切ですね。はい。
はい、あと、その安保法制や憲法改正など、今大きく社会が動いている時期ですので、そういったものについて関心を持ちですね、情報を集めて、声を上げていく。投票だけが声を上げるという形ではありませんので、仲間とそういった問題を語り合うということもすごく大事だと思うんですね。共にその、自分の考えていることを友達と話し、未来の社会を作っていける、そういう子どもたちをぜひ育てたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。そんなふうな取り組みがこれからも広がっていったらいいなと思います。そろそろ時間が参りました。今日のお話は立命館宇治中学高等学校の先生、杉浦真理さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きの皆様もどうぞご意見をお寄せください。憲法9条京都の会がお送りしました憲法サロン京都、今日はこの辺でお別れです。